てっぺいの
健康レシピダイ
ス。さあ、というわけで、ちょっとこれ久しぶりなんですけど、
ですね、
はい、私、てっぺいが作って、ふみおが食べる、
はい、
てっぺいの健康レシピでございます。はい、今回はですね、以前もね、実は、紹介したことがあるんですけど、文旦という、
はい、
柑橘系の果物がございまして、
はい、大きいですよ。
ま、その文旦を使ったピールです。
うん、はい、
まあ、2回目、3回目ということなんで、タイトルをですね、もっと美味しい文旦ピール。
なるほど。
というふうにいたしました。まあ、これ実はね、リスナーさん、ダニヤングさんの提供で、はい、今回ですね、はい、わざわざ大阪のこの僕らのスタジオの近くにあります、はい、FM 千里、おぉ、ヒヨドリが。
来てますか。
ヒヨドリが。
訪問ですね。
そこです。見えます？もうちょっと、
お
今、ヒヨドリが、すぐ横のベランダに来ましたけど、はい、あ、ごめんなさい、ちょっと取り乱してしまいました。
はい。
はい、FM 千里のですね、1階のサテライトスタジオまで、はい、なんとですね、2023年の2月に持ってきてくれまして、
はい。
はい。で、今回、3月やったかな？ 2 月やったかな？
はい。
ちょっと、詳しい日にちを集めましたが、まあ、それを今回ですね、
はいはい、
使いまして、まあ、今目の前にあるんですけど、はいはい、こういう、まあ、ピール言うならば砂糖漬けですね、
ですね、
を作りましたので、まあ、今回この作り方とか、はい、あとねちょっと文旦の面白いエピソードもね発見しましたので、
はいはい、
まあ、どこから来て誰が持ってきてっていうのもね分かりましたので、
はいはい、
まあ、前回の放送でも、まあ、一応ね扱った文旦なんですけど、
はい、
また今回ちょっと違った側面で見れるかなということで、うん、皆さんぜひ最後まで聞いてほしいと思います。
作り方もかなり今度は簡略で、
そうですね、
しかもうまいのができましたね、
はい、前回よりもね、ちょっと砂糖の量を増やしたりとか、干し方を少し変えたりしたので、
はいはい、
まあ、そこら辺もちょっと皆さんの参考になると思います、はい、じゃあ早速なんですけど、
はい、
ちょっとこれね、うん、実はもう作って、数日経ってるんですよね。
ですね、そうですね、
で、はい、まあ、僕も作りながら動画撮って、はい、でそれを YouTube でも今回配信するんですけど、はい、まあ、そういうことをしてて、
は
い、なんかできた当初は結構こうえぐみが強くて、なんだろう、まあ、少し食べにくいなっていう印象があったんですよね。
あ、僕もそのチョコ食べてますね、
はい
はいはい、
でこれ今目の前にあるのがこちらが文旦の、はい、内側にある綿ですね、
はいはい、
綿の、まあ、砂糖漬け砂糖煮、
はい、これ何かと思いますよね。
こっちがですね、うん、外側の砂糖煮、
う
ん、でさらにこれ身も食べれるんですよね、まあ、果肉も食べれるんで、この文旦って、まあ、文旦のピールにするとですね、うん、まあ、果肉はそのまま美味しく生で食べて、
はい、
で綿と外の皮は、はい、砂糖にしたらですね、本当に捨てるところがもう本当下手ぐらいしかないんですよ ね。
これすごい有用なっていうか有効な、
ね、
柑橘類ですね、
はい、多分前回も同じこと言ってたと思うんですけど、これがですね、作ってから今数日経ったんで、なんか文雄君曰くちょっと味がね、マイルドになったというか、
はいはいはい、
独特のねちょっと苦味とかえぐみが実は作った直後はあったんですけど、それがなんかなくなってるっていうことなんで、まあ、ちょっとせっかくなんで食べてみましょうか。まずレシピの前に食べて、ふみおくんもよかったらどうぞ。
ああ、どうぞどうぞ。
じゃあ僕ちょっとこの、
皮の方行きます
か。皮の方行きますね。
僕はさ、身の方行きましょうか。
じゃあこれ、ここね、はい、どうぞ。
はいはい。おっと。
これ身がね、身というか、綿。
こんな
綿がものすごく綺麗で。
そうですよ。
まるでなんか水晶みたいなね。
ほんまにね。
透き通ってるんですよ。
これ、分担かいなと思うわね。
そうなんですよ。
ピカピカ光ってね、
はい、
まあ、宝石みたいな感じですね。
じゃあ
これ耳のところに下げといたら。あ、イヤリングになるんちゃうかな。
そんなイヤリングいたらアリがいっぱい来て大変ですけどね。
ですね、
じゃあちょっと早速いただきましょうか。
はい、はい、まあそちら行ってください。
はい、うん。
あ、行きましたか。な、僕もちょっと、
はい。あ、美味しい。
かじります。
うん。あ、確かに。
うん。
じゃあ今文雄君綿食べて僕外皮食べてるんですけど、あ、本当にあの独特のちょっときついのなくなってるな。
うんうん、僕はちょっと残念やけどね。
あ、そう。
あの、きついのもうまかった。
ああ。
やっぱり、ダニヤさん思い出したりね。ダニヤさんはきついわけじゃないよ。
ああ、全然ね。
うんうん、
悪のない方ですけど。
うんうんうん、
まあ、いい旨味がある
っていうことですね。そうですね。もう、ものすごい温厚なというのかね、
うん。
柔らかくなりましたね。これやったらもう、それこそ、ね、お茶会のお菓子にも十分使えますね。うん、まあ、えぐみのもあれもいいんですよ。両方いいです。
でね、
うん、
今回まあ、レシピ紹介する前にいろいろ話しますけど、
うん、
僕ちょっと、文雄くんとよっちゃんと、まあ、自分の家族以外にも食べてほしかったんで、
はいはい、
まあ、とある、その、買いに持って行ったんですよね、
うん、
このピールをね、
うん。
で、まあ、多分みんなそんな食べてくれへんやろ
う
なと思ってて、
うん、
まあ、あえても、皮はやめて、
うん、
綿の砂糖煮だけ持って行ったんですよね。
なるほど、なるほど。
そしたらね、
うん、
なんと完売。みんな好きでしたね。
やっぱり知ってますよ、それはね。
知ってますね。でね、やっぱり、うん、 びっくりしましたね、
うんうん、
文旦のあの内側のスポンジ部分のね、うんうん、綿が、うん、みんな基本捨てるじゃないですか、うんうんうん、こんなうまいものに変わるのに、うんうん、びっくりしましたその買いの人たちも、
ね、うん、まあそれでも、まあ、てっぺんうまくなったね。
そうですか、
うん、これはもうプロ級の腕は思いますよ。
あ、じゃあ早速ですが、うん、そのプロ級の腕を今から披露しましょうか。
いやいや、ほんまに美味しいです、はい、これね。ただまあ僕はまあ何べんでも言いますけど、僕も野生的なものが好きやからね、もともとのあの何とも言えちょっとある一種のえぐみというか主張のあるのも美味しかった。
あ、なるほど、ね、
しかしこうなりますとね、これ子供でも美味しいですよ、
うん、そうですね、
うんうんうんうん、ほんまにあの美味しいですね。
じゃあ早速ですが、うん、ちょっと作っていきましょうか、うん、あの基本的には、うん、あの2021年の2月に、まあ、あの JOBBB の684で紹介した作り方と一緒なんですが、まあ、ちょっと細かいところ違うんで、はい、もう1からあの紹介したいと、うん、
それはいいと思いますよ、
うん、はい、思います、
はい、
まずですね、うん、使う材料なんですけど、まあ、多分これあのダニアンさんなんで高知で買ってこられた、
はい、でしょう、
あの、まあ、土佐分担かな、うん、水晶分担かな、
うん、
まあ、分担もいろんなあのブランドがあるみたいなんですけど、はいはい、まあ、土佐分担、分担としておきましょう、
はいはいはい、
これ2個でございます、
はい、
で大きさがですね、うん、まあ、あの1個だけ僕ちょっと計量したんですけど、うんうん、771g、うん、まあ1キロ弱ありましたんで、
ごついですよね、
あの本当に片手で収まりきらないぐらいの大きな分担2個でございます、
うんうん、はい、ちょっと砲丸投げの頭みたいな大きさやったね。
そうですね、で、あとええ匂いするんですよね、
うんうん、
柑橘独特の、
もうね、
もう部屋の中がね、あの分担の匂いで充満するんですよ。
部屋と違うんや、
はい、
部屋じゃない、 FM セリンのね、はい、公開スタジオね、
はい、
姿が見えへんのに、はい、香りがまず来たんですよ、バーっと。
ああ。
みんなほんでね、あの、相手役の、あの、植木さんもね、なんか鼻くんくんさしとって、
はい。
俺、僕もなんでこんなええ匂いするのと思って、見たら、分担の主がね、ぬーっと現れたんですよ。
あ、
主よりも早く香りが来たというね、はい、
あ、
これやっぱさすが、やっぱ南国土佐の果物やなと思いました
そうですね。
すごいですよ、この力は、パワーを。
と、ダニアさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。うん、そしてですね、うん、砂糖。用意してください、
はい、
で今回使った砂糖はこれですね、うん、スプーン印のグラニュー糖で
これ要はスーパーで売ってるやつ、
はい、これあの業務スーパーで買ったんですけど、
あす、
まあ本当普通の白い砂糖で、はいはい、これ 1kg 入りなんですけど、
うんうん、
実はね今回足りませんでした、1キロでは。
なるほど、
砂糖が
700何歩の分担に1キロで足らなかった、
はい、全然足らなかった。しかも771g かける2です。かける2つ今回使いました。
1400ぐらいですかね。
そうですね、うんうん、まあまあそこからあの 果肉とかヘタとか取るんで、まあね、ちょっと、うん、あの重さは変わるんですけど、うんうんうん、1キロでは足りませんでしたので、
糖量では足らんということ
で、ね、足らなかったですね。まあ皆さん、あの1キロ以上
思い切って
ほしいなと思います。
あの砂糖はもうどんどん使いましょう。
でね、まああの後でまた言いますけど、あの見た目とかを重視するんやったら、あの黒っぽい砂糖じゃなくて、
はい、
こういうさらっとした白い砂糖の方が多分上手にできると思いますね。
はいはい、ね、いわゆるその青白糖というやつですよね。
そうですね。
あのいわゆるなんか沖縄の匂い、うん、あの匂い中がいるようなやつとか、
まあ、黒糖っぽいやつとか、
まあ、そんなんじゃなしにね、
はいはい、もうノーマルの白い砂糖を使った方がおいしいとか綺麗にできると思います。
はい、まあ、どこでも売ってる砂糖やからそれはいいですよね。
はい、うん、でまあ砂糖を用意しました。砂糖の分量とか後で紹介します。
はい、とにかく1キロ用意した。
はい、あとね、はい、塩。
はい、
塩小さじ2分の1杯、
うん、
まあこれはね正直いらんかもしれないんですけど、うんうんうん、ねよっちゃんが以前あの安政館のピールっていうのをですね、
はいはい、
もう9年ぐらい前に作ってくれて、はい、まあそれを元にした今回分担ピールのレシピなんで、うんうん、まあ一応オリジナルを尊重するという意味で、
うんうん、
まあ塩小さじ2分の1杯程度もまあ用意しておいてほしいなと、
うん、まあなんかええことがあるんでしょ
う。そうですね、
うんうん、
はい、まああんまない気はしましたけど、まあとりあえず、まあ以上のように分担砂糖、
うん、
塩で、あとはまあ水とか鍋とかね、うん、まあ基本的なものを用意してほしいなと思います。はいはいはい、
了解。
じゃあまずですね、まあ分担をですね、こう切って、あの皮と綿とですね、果肉をこう分ける必要があるんで、まあ分け方なんですけど、あの前回2年前に作った時に僕感じたんが、ちょっとそのサイズが大きいなと思ったんですよ、一口一口の。
あ、はい、あ、なるほどね。
はい、なんで、まあ、ちょっとサイズ小さくした方がいいかなっていうことなんで、うんうん、でしかも2年前はね、あの動画見直したら、
うん、
手で剥い取ったんですよね。
うん、
そしたらやっぱりこう切り口とか汚くなって見た目もあんま綺麗じゃないんで、今回も最初から包丁で、
はい、あ、なるほど、
包丁で分担切りました。
切れたわけですね、
はい、
切れ目を。
そうです、
はい、
まずね、包丁で分担を半分にしまして、またさらにその半分にしたのを 半分にする。まあ、大体4等分ぐらいにしました。うんうん、まあ、
縦に
縦ってか、十字にこう切り込み入れて、ね、まあ、4等分。まあ、これ8等分とかでもいいかもしれないですけど、はい、まあ、それお好みでやってください。はい、で、今、4等分になった文太が目の前にありますので、うん、今度はですね、果肉と、その綿の部分、皮の部分ですね、これを切り離します。
3つを分離するわけですね、
はい、ただね、3つ同時に分離はできないんで、まずは果肉を分離します、はい、で、果肉の取り方なんですけど、まあ、これ今回ちょっといい方法を発見しましたので紹介するんですけど、はいはい、果肉って綿の部分にこうひっついてるんで、はい、まあ、それを取るわけなんですけど、両サイドにね、綿と果肉の間に包丁でちょっと切れ目入れるんですよ。両方ともに切れ目をこう入れて、全部入れんでいいんですよ。全部入れたらもうそのまま切れてまいりますから、全部入れないでちょっとだけ、まあ、1センチぐらいですね、両サイドにこう切れ目を入れて、
はい、
でその切り込みにですね、親指をこう入れまして、手指を入れて、
うんうん、
でこう、綿と果肉の間をこう親指でこうする、沿うようにしてこう剥がしていくんですよ。そしたらね、あらあら不思議、
うん、
果肉と綿が綺麗に分離します、
あ、その辺映像出ますの？
映像これね、YouTube のですね、うんうん、晩飯健康レシピ集チャンネルで出しますので、ぜひ皆さん見てください。はい、もうすでに多分この放送皆さん耳にしてる頃にはもう出てると思います。
なるほど、なるほど、
ね。また動画のリンクとか再生画面下の説明欄に多分書いてると思います、
うんうん。
まあ
ラジオでちょっと心もとないな、いうことで YouTube をご覧になると、そうですね、バッチシということですね。
はい。そうですね。まあ、このやり方やとですね、切れ込みちょっと入れるだけでいいんで、うん、簡単やし、うん、早できるし、うん、何より綺麗にね、身が分離します、うん。それぐらい綺麗に取れます。あれなんか面白いよね。うん、綿と果肉の間の、なんかあるんかな、隙間みたいなやつが。
まあ、そうやろうね。
バリバリバリっとね。
なんかこう、くっついて、こうね、汚くなるか思ったら、それが意外とスッキリするという。
ちょっとなんか魚の皮剥ぐみたいな感じでね、綺麗に取れるんでね。これ結構気持ちいいですね。
わかりました。
はい、で果肉はですね、うん、もうそのまま食べてください。はいはいはい、これ文旦の果肉って本当さっぱりしたね、うんうん、酸味のある甘さで、
はいはい、
くどくないんですよ。はいはい、少しねグレープフルーツみたいな感じもするですね。うん、はいはい、食感と味で、もう僕これ虜になりましたね。
なるほど、
はい、まあ、ほとんど僕の娘に食われましたけどね。
さっぱりとした、
さっぱりですね、
甘さですね。
そうですね、
しつこくない。
はい、ただね、うん、なんせ、
うん、
もう種が多いんで。種、誰かにあげるときは、
うんうん、
果肉を誰かにあげるときは、種取ってあげてください。まあね、それぐらい種多い、特に今回のダニヤさんのやつも元気なやつやったんでね。
多分もうね、
もう種いっぱいで。
現地の、
はい、
もうね、いわゆる温室でないやつをね、
そうですね、
木から取ってくれはったんかもわからんなと思います。あんだけ強烈な匂いしますからね、香りがしますから。
まあまあ、その種取ったら美味しく食べれますんで、はい、あとちょっと周りについてる細かい綿も取ってあげた方が、まあ、食べやすいかなという感じがいたしました。まあ、果肉はそのまま美味しくいただきました。
はい、ストレートに食べました。
はい、今回のメインは果肉ではなくて、綿と皮でございますんで、はいはい、じゃあ今度はですね、綿と皮を包丁で分離します。
はい、
切り取ります。もうこれはもうリンゴの皮むくみたいな要領で。
で、
しかも食べやすいようにですね、そう、むく前に、
うん、
まずね、食べやすいように、綿と皮をですね、4等分ぐらいかな、ピャッピャッピャッピャッと切ります。綿と皮が一緒の状態の時に、まあ、いったらリンゴの、実を切るみたいな感じで、まあ、リンゴってそのまま食べても美味しいんですけど、やっぱ皆さん小さく切る人もいると思うんですよ。こちら一口サイズみたいな感じで、こう、フォークでこう、ペッて刺したらすぐ食べれるみたいな、それぐらいの大きさの、まあ、ちょっと四角い感じに、こう、綿と実の、皮の部分をこう切っていって、
はい、
で、なんでこうするかっていうと、まあ、ピールにして食べるときも食べやすいですし、
うんうん、
これから綿と皮をですね、うん、包丁で切るんですけど、はい、その時に切りやすいんですよね。この大きいままだとですね、結構巨大な、今、さっき4等分って言いましたが、うんうん、4等分にしても結構手のひらに収まりきれないぐらいの大きさがあるんで、はい、それで皮と綿をですね、包丁でこう、剥き取ろうとするとですね、結構難しいんですよ。湾曲してますし、ま
あ、
リンゴみたいに剥きやすくないですから、だから、ある程度の大きさに切り分けてから、こうブロックにしてね、
うん、
それを切った、綿と皮を切った方が切りやすくなるんですよね。
はい。はい、
ってな感じ、まあ、ちょっとここの工程ね、多分一番めんどくさい工程だと思いますけど、ね、まあ、ゆっくり怪我せずにですね、はい、やってほしいなと思います。
はい。
で、無事、綿と外の皮、このオレンジ色の皮がですね、はい、これちなみにここによっちゃんが皮用意してくれてるんで、これ見ながら話すと、 分かりやすいかなって思いますけど、
はいはいはい、
これね、
はい、
こんな感じ、こんな感じ、皮はこんな感じになります、はいはい、ちょっと内側にあの綿の白い部分が残った感じなんですけど、でここからさらにで綿の部分はもっともっと分厚いんですけど、それと皮が今分離してるみたいな感じですね、はい、でそれを根気よく、まあ、2個ありますんでね、はい、同じようにあのもう1個もあの果肉をまず取ってから、うん、で綿と皮を分離させてっていうのをずっと根気よくやってください、
はい、
で今目の前にですね綿と皮が分離したものがありますので、
はい、
ここからですねちょっと綿をですね水につけてアク抜きします。
そうですか、
はい、はい、まあ、これあの大きめの鍋にですね、うん、たっぷりと水を入れて、うん、そこに綿をですね放り込んでですね、うん、まあ、あの綿がどうしても水の水面にこう浮いてきますので、ちょっとあの軽めの、 あの落とし蓋、まあ、落とし蓋ない方はね、はい、小さめのお皿反対にしたらですね、
そうですね、
落とし蓋になりますんで、はい、それで上から押さえて、はい、まあ、次の工程が来るまで水の中つけておいてください。で、これオリジナルレシピの場合はね、もうよっちゃん真面目なんで、うん、12時間ぐらい水につけてたんですけ ど、はい、ど、これをすると完成が翌日になってしまいますので、僕ちょっとそんなに気長くないから、もう次の工程が来るまでという限定で水につけておきました、
はい、
あの30分ぐらいでした、次の工程まで、まあ、30分ぐらいの水つけても、うん、まあ、これぐらいの味にはなるよということですね。
なるほどね、
まあ、時間ある方は12時間つけてください、
はい
はい。で、今、あの、こっちでは、綿を鍋の水の中にこう、つけてるんで、今度、皮ですね、
うんうん。
皮をですね、茹でます。
はい。
皮をたっぷりのお水で、茹でます。
はい。
で、この時は、あの、ただ茹でるだけなんですよ。
はあ、
あの、沸騰後、20分間茹でるんですけど、僕、ちょっとここでね、あの、間違えてしまいまして、
うん、
この段階でですね、さっきちょっと言いました、塩、小さじ2分の1杯を、鍋の中に入れて、
うん、
でその塩水で外の皮を20分間沸騰で茹でたんですけど、はい、実はこの塩を入れるのは、
うん、
2回目の茹でる工程の時に入れるんですよね。
あ、まあ、
この後もう1回茹でるんですよ。
なるほど、はい、
皮を、
はい、了解。
その時に本当は塩を入れるんですけど、うんうん、
あ、なるほど、
まあ、ちょっと間違えて、
はい、
あの最初の段階で入れてしまいました。でさらに言うならば、うんうん、まあ、これ動画の方では語ってないんですけど、はい、僕塩と間違えて砂糖入れてもうたんです
なんと、
まあ、ちょっと入れるタイミングも間違えたし、うんうん、そもそも入れるものも間違えた、
なんと、
ということなんです、まあ、
取り返しの使いのことやったわけですよね。
そうですね、ただ、うん、まあ、ふみおくん食べても
全然問題
ないんで、ね、だからさっきちょっと僕言ったんが、これ塩ほんまいらんのちゃうかな、うん、ということで、まあ、そういう材料紹介の時にそういう話したんですよね。はい、なんで、まあ、皆さんもし塩使いたい方は、はい、この、うん、今の段階では使わずに、この次のね、
うん、
2回目の皮を茹でるときに塩を使ってほしいなと思います。
は
い、
結構、まあ、自由自在になるというか。
そう、かなり自由です、
ね。かなりこうね、
はい、
まあ、いじめても大丈夫
やったんですね。大丈夫ですね。
了解しました。
はい。はい、まあ、ってな感じで、沸騰して20分間、うん、まあ、ずっとぐつぐつぐつぐつと皮を煮まして、まあ、これでアク取りと、
うん、
あとは皮をちょっと柔らかくするという多分効果があると思うんですけど、まあ、20分間沸騰水でずっとにあの茹でまして、はい、
ボイルする。
ボイルしまして、はい、で、まあ、20分経ったんで火を消して、で、鍋の中の皮をですね、ザルにあげて、うん、まあ、ちょっと軽く湯切りしといて、で、その軽く湯切りした後に、もう一回その鍋にですね、今度冷たい水道水を入れまして、うんうん、で、そこにもう一回さっきの茹でた皮を、外の皮を戻して、で、綿の時と一緒で上から落とし蓋をしてですね、
はいはい、
で、ちょっと次の工程まで水につけとくと。
ああ、なるほど。落とし蓋をしてつけてく
んです。いや、なんで落とし蓋するかっていうと、水面から上がってしまうんですよね。比重が多分水より軽いから、なんか皮の方がね。
あ、そ
ら
そうです。
で、出てきますね。まあ、それをしっかりと水の中につけるっていう意味で、
はい、
落とし蓋。まあ、けどこれも落とし蓋も正直なくてもいいぐらいの感じですね。
はい、
はい、うん。なんで、まあ、ない方はもう落とし蓋ないし、そのまま水にポンってつけておいて。
は
い、
まあ、落とし蓋言うたって別に特別なもんがあるわけでもないし。
そうそうそう。
ね、お茶碗でもいいし、ね、お茶碗。
沖縄で買ってきたあの、ヤチムをね、反対にして、上にから置いときましたんで、
なるほど、
まあ、その程度でいいということです。
はい
はい、じゃあ、まあ、外皮はとりあえず今水の中に使っておりますんで、そのまま置いといて。
はい、
で、次、内皮。
はい。
綿ですね。
綿、はい。
綿の部分さっき、次の工程まで水の中つけておいてくださいって言いましたけど、うんうんうん、まあ、次の工程が来ましたので、
うん、
まあ、綿30分ぐらいですね。
はい、はい。
水につけてる時間は、非常に短いと思います。
なるほど。
これ、はい、セオリーから言うと、本当に短い時間だと思うんですけど、まあ、これくらいでも OK と。
はい。
いうことで、じゃあ今度は綿を茹でます。
はい。
で、綿の茹で方なんですけど、まあ、これもさっきと同じように、鍋の中にたっぷり水入れて、
はい。
で、まあ、その中に綿入れて、 で点火です、
うん、
で沸騰する前まあ強火でベベってやっといて、うん、で沸騰が始まったら綿の場合はね なんと3分でいいんですよ。沸騰後3分茹でる。さっきの皮の場合20分茹でたんですけど、綿はなぜか3分と。
ああ、不思議やね。
いうことで。あ、これ逆やったかな、ちょっと待ってください。今ちょっと心配になってきました。逆やった。
まあ今やったら引っ返してますんで、ね。
そうですね、はい。ちょっとね。
ちょっと見てくださいね。
はい、
ちょっと僕は、ちょっとこれ食べようかなと思ってますが。
綿、
もういきますか。
砂糖半分、水からね、溶けたらしい。はい、
はい、はい、はい。
ちょっと待ってくださいね。水切りした後です。
うん、うまい。うん。
あれ？あ、合ってました。外側20分で、
はい。
綿は、3分。
はい。
沸騰後3分。
僕ちょっと一つ串食べられました。
でございました。
美味しい。
はい。うん、で、まあ3分経ちましたら、うん、先の外皮と同じようにですね、うんうんうんうん、綿の部分も、うんうん、ザルに上げて、うん、お湯切りをしまして、
うん、
で、ちょっとこう、湯切りをしておくということで、
はい。
ございます。
大丈夫ですね。
大丈夫です。
はい、はい。
はい。で、まあ、てな感じで、ずっと置いときまして、うん、じゃあ早速ですが、うん、今度は砂糖煮の工程に入っていく。
はいはい、あ、もういいですよ。
入っていきます。
行きましょう、行き
ましょう。で、さっきの皮はね、まだずっとこう、水の中つけときたいんで、そのまま置いといて、
はい、触らずに。
綿ですね。
はいはい、
綿の砂糖煮をしていきたいと思います。
うん、
鍋で綿を砂糖と一緒に煮るという工程なんですけど、
はいはい、
まあ、ここで重要なのがですね、はい、砂糖の分量です
ですね。
先ほど1キロでは足らないって言ってたんですけど、ね、まあ、それの脇をちょっと今から話しますけど、
うん、
まずね、ここ、綿の重量をこの段階で測ってください。
うん、
お湯で、湯がいて、茹でてからで、水切りした、した状態で測ってください。最初から測るんじゃなくて、
はいはい、
この段階で綿を測りましたらですね、うんうん、まあ、水もしっかり吸ったんだかわからないですけど、うんうん、結構重くなってまして、
うんうん、
607g。綿がありました、
うん、はい、
まあ、さっきね、分担以降 771g で、はい、まあ、単純に2倍したら 1.5 キロぐらいあるんで、はい、まあ、そのうちの 607g やからそんなに多くないかもしれないんですけど、うんうん、まあ、この後また皮の重さも測りますね、うんうん、皮も結構重たいんで、
はいはい
は
い、
綿は 607g あったん で、
うんう
ん、でここでのポイントなんですけど、綿の重さと同じ重量、
うん、
同量の砂糖を使ってください。
なんと、
うん、だから今回 607g なんで、ちょっと砂糖分量少なかったんですけど、604g の、
はいはい、
まあ、これは誤差ですね。ちょっと測るとき間違えたんで、まあ、
ね、うん、
はい、604g の、
うん、
砂糖ですね、はい。ごめんなさい。綿が 604g あったんですけど、砂糖が 607g。ちょっと多めに、3g ぐらい多めに使ってしまった。うん、
まあ、同量ですわね。
そうですね、うん。いうことで、じゃあ砂糖を今用意しましたんで、これから鍋でこう煮ていくわけなんですけど、最初から砂糖全部使うんじゃなくてですね、これちょっと砂糖のですね、まず、半分。
あ、
砂糖のそうですね、半分でしたね。まあ、これ別に半分でも3分の1でもどっちでもいいんですけど、
うん、
まあ、とりあえずよっちゃんのレシピを尊重してですね、
はい、
砂糖半分にですね、水大さじ3杯をですね、まあ、鍋の中にこう合わせまして、
はい、
これ、まだ鍋の中にはまだ今、綿は入ってない状態なんですけど、はいはい、で、ちょっと軽くですね、箸なんかにシャーッと混ぜまして、
う
ん、
まあ、かくはんしてちゃって
ですね。そうですね、はい、ただね、今回ね、やっぱ砂糖の量が結構多かったんで、
うん、
水大さじ3杯では足らなかったんで、プラス2、3杯ちょっと足しまして、
うん、
で、軽く箸で混ぜるといい感じでこう溶けました。
うん、
で、これ完全に溶かすためにですね、
うん、
弱火にかけます鍋を。
おーほーほ
ー。そしたら砂糖と水が完全にこう溶けて透明になりますんで、
おーほーほー、
その状態になった後、
ああ
綿を
そこへ
鍋の中に入れて、
うんうんうん、
で、しばらくですね、
うん、
上蓋をして鍋蓋をしてですね、
うん、
弱火で煮てください、
うんうん、
そしたらですね、いい感じで綿から水分が出てきまして、
うん、
さっきあんまり水浸ってなかったのに、
うん、
不思議とね、砂糖と一緒に加熱すると、綿の水分が一旦外出るんですよ、
ね。砂糖が吸い出す力があるんですよね。
そうです、で、またなんか戻っていったりするんですけど、
うん、
とりあえずいい感じでこう綿から水分が出たらですね、
はい、
ちょっとまた蓋を開けまして、
うん、
今度は残ってる砂糖の半分。
あ、まあ、これも半分の半分ですか。
半分です。半分の半分です。を、
はい、
また上からビャーっとかけまして、
はい、
で同じ風にして蓋をしてでまた弱火でコトコト煮込んでください。そしたらしばらくすると
出てくる、
はい、水分が出てきて、で綿の上の砂糖も完全に溶けて透明になりますんで、その状態になったら蓋を開けて、
うん、
残りの砂糖をすべて加えて、
うん、
で同じようにして蓋して、
うん、
しばらく煮込んでるとですね、うん、さっきみたいに砂糖が溶けて透明になってっていう状態になるんで、まあその状態になったらですね、
うん、
今度は蓋を開けて、
うん、
で、まあこうじーっと見ながら煮込んでください。
うん、
で、これなんで蓋開けるかっていうと、
うん、
こっから先は結構こうちょっとこう焦げやすいというか。
まあまあね、砂糖が減るとね。
そうなんですよ。その
焦げやすい。
焦げますとやっぱり風味なくなってしまうんで、
まあ そうですね、
まあそれを気にしながらですね、うん、ずっと見ておりますとですね、うん、だんだんこのさっきまでサラサラやった液体がですね、
うん、
粘っこくなってくるんですよね。
飴状になるんですね。
そうですね。で、ずっと粘っこくなってたら、
うんうん、
ちょうど鍋と、綿の間の、
うん、
砂糖のその液体がですね、なんかちょっとこう、ぷーってなんかこ
う、
風船みたいに膨れて、小さい風船がいっぱい。
わかるわかる。ブツブツになってくるっていうかね。
出てくるんですよね。それぐらいになったら、消化です。
ああ、なるほど。
それ以上やると、今度はカチカチになってしまって、せっかくのこの風味がなくなってしまうかもしれないんで、この火を止めるタイミングっていうか、鍋から、火から鍋を下ろすタイミング、ちょっとまあ気をつけてほしいなと。
ブツブツと泡が出た時に止めるということですね。
そうですね。はい。
はい、
で、まああとはですね、鍋に今入ってる綿の砂糖煮をですね、バットとかにこう並べて、でこの時ね、僕はまあ、念のためなんですけど、オーブンシートみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれ、クッキングペーパーとか、
なん
か、キッチンペーパー、クッキングペーパーかっていう、ちょっとこう、さらっとしたやつ、
そうそうそうそう、
表面さらっとした、あんま質感やつね、
うん、
あれをですね、
うん、
念のため、
うん、
バットの内側に敷いて、
張ってね、
はい、で、その上に、鍋の中の綿をですね、こう並べて、
端でこう、
いきました。これがね、一枚一枚並べならダメなんで、まあまあ大変でしたね。
ちょっとね、タイル職人みたいなのありますね。
そうですね。あとね、ここでちょっと気をつけるのは、
うん、
できるだけこの、並べる工程早くやった方がいいんですよ。まあなんでかっていうと、
うん、
冷めると砂糖固まって、まず綿が鍋からちょっと取り出しにくくなるっていうのと、あとこの後ね、
うん、
まあ粗熱を軽く取った後に、また砂糖まぶすんですよ。
最終的に。
最終的に綿に砂糖まぶすんですけど。
仕上げですね、これ。
そうなんですよ。これね、乾燥しすぎると、全く砂糖が。
くっつかない。
うん、なんで、まあ、このあたり、ちょっとあんまり、だから熱々やと砂糖溶けてしまうんですけど、完全に冷めると砂糖がひっつかないんで、あと、やっぱり今回ね、普通のグラニュー糖を使ったんで、
うんうん、
普通の白い砂糖を使ったんで。
はい、グラニュー糖とかありますね。
はい。はい、これ水分少ないんですよ。どっちかやったらこう粉っぽいやつなんで、
そうそうそう。
水分が
コーヒーなんかに使える
やつ、ね、ついてないと本当につかない。だから今回あんまついてないんですよ、実はこの周りの砂糖、
うん、ほんまやね、そう言ったらね、
はい、
よう見ればね、
あんまつかなかったんは、
いや、これで十分でしたけどね。
そうですね、
うんうん、
はい、で、まあ、粗熱取って、まあ、うちはなんかちょっと軽く仰いで粗熱取った後に、
うん、
砂糖をまぶして、
うん、
でこれで、綿の砂糖には完成と、綿ピールは完成と、
なるほど、
いうことですね。
なるほど、
はい、
あ、そうですか。
じゃあ次はね、
うん、
皮ですね、
はい、
皮ピールでございます、
は
い
は
い、
ちょっと色がね、金色になってますよね。
そうですね。
綿の方はどっちかというとシルバーって感じ
が
ね。
そうです。これ綿がね、まあ、動画で見てもらったらわかるんですけど、うんうん、砂糖の、水砂糖と一緒に煮込んでるとき、
うんうん、
最終的にね、
うん、
向こう透けるぐらい透明になるんですよ。本当に綺麗で、まあ、今はね、向こう透けるぐらいにはなってなく、ちょっと半透明ぐらいになってるんですけど、もうこれがね、本当向こうの光が透き通るぐらいの綺麗さなんですよね。だから本当あれ見たら結構感動します。
ああ、ほんまやね。ああ、面白いね。なんとなんと。まあ、今、ちょうどええぐらいのね。
そうです。
ほんとお菓子っぽいになってますよね。
うんうん、なんかボンタン飴って。
ボンタン飴。
あるじゃないですか。
あるある、
鹿児島の、ね。
鹿児島の。
名物。うんうんうん、なんか、色にちょっと似てるかなと。
ボンタンちもう分担のこと違いますか。
ああ、そうなんですかね。
多分そういう感じがしますね。調べてみて分からへんけどね。
まあ、そのあたりの話またこの後できるかもしれないですけど。
まあ、そうですね。
はい。はい、まあ、ってな感じで、綿は完了しましたね、
はい、
今度は、
うん、
外の皮。皮ですね。皮の部分なんですけど、
はい、
まあ、この部分しばらくずっと水につけときましたんで、だいたい2時間半ぐらいつけてました。要するに綿の調理がそれぐらい時間かかったっていうことで、これ、ま
あ、
これね、時間あんまり最初に言うと皆さんやってくれないかもしれないんですけど、だいたいなんですけど、時間で言うとね、10時 15分ぐらいから僕スタートしたんですよ。
午前ですね。
午前の、うん、朝の、うん。で、終わったのが16時頃やったんで、まあ、撮影込みですけどね。撮影してるんで数時間プラスなんですけど、まあ、実際にかかった時間が約6時間ということなんで、やっぱそれ、
ちょ
っとした並べたり、切ったり、煮たりっていう、工程自体は簡単なんですけど、ただ、でかいですしね。
ですね。
分担自体が大きいですし、まあ、そういう、なんか単純作業の時間っていうのが、かかりますね。
まあ、しかし、良かったね。
良かったです。
まあ、単純作業で時間はかかったけど、まあ、それにをですね、はい、もう感じ、まあ、肝心中が肝心中がどっちもいいやけども、
うん、
その努力より異常のこれね、出来やと思いますよ。すね、よくできてますよ。はい、美味しいです。
早速、皮いきましょうか。
はい、皮ね。
はい。今、たっぷりの水張った鍋の中に皮がありますんで、はいはいはい、そこからですね、皮をまたザルにあげて、ちょっと軽く水切りして、
はい、
で、今度また砂糖と一緒に煮込むんで、はい、さっきの綿と一緒で、皮の重量をこれから測る。
なるほど。
測ります。で、皮の重量はね、うん、421g。なんで、綿よりかはちょっとやっぱり軽かったですね。綿がね、604g やったんで。
それはまあ、分量もね。
そうですね。
だいぶちゃいますね。
体積もだいぶ、容積は綿だいぶ大きいですからね。まあ、水もよう吸いますしね、綿っていうのはね。なんで、この皮の重量と同じ重さのですね、砂糖をまた、準備してください。
糖量の砂糖、はい、グラニュー糖ですね。
そうですね。だからこの段階でもすでに1000グラム超えてますんで、あーはーまあこの僕が買ってきた1キロはもうこれでダメになったんで、はい、今度家にある砂糖をちょっともらい、まあプラスしまして、
はい、
砂糖421グラムを計量いたしました。はい、で、まあ煮込み方なんですけど、基本、綿を煮込むときと同じですね、
うんうん。
さっきと同じように、鍋の中にですね、砂糖ですね。うん、砂糖ね、今度はね、うん、さっき半分って言ってたんですけど、うん、綿の時は半分やったんですよね、まず入れるのは半分やったけど、はい、今回ねなんか3分の1なんですよ。
なぜか、
なぜかこれちょっと理由はよくわからないんですけど、
これよっちゃんのあれですか、
よっちゃんのやつですね、
下がったんです
か、確かよっちゃんのやつ、まあ、よっちゃん の, あの分生館の
やり方だね、
ピールやと思います、多分
なるほど、
はい、ごめんなさい、安静館です、安静館の皮の砂糖煮っていうのを作ったんですが、その時のやり方かな、ちょっと分かんないですけど、
まあまあ前のところで成功してるんやったら、
そうですね、
2番目もそんなにいいじゃないですか、ね、
はい、まあ、3分の1の砂糖をですね、はい、まず鍋に入れて、
はい、
でそこに、大さじ3杯の水を入れて、
はい、
これさっきの綿と一緒です、
そうです
ね、で軽く箸でこうシャーッと混ぜまして、でちょっと半時計みたいな状態になってますんで、
うんうん、
それも同じように、弱火にかけまして、
うん、
で溶かします。
なるほど。
はい。はい、あ、ちょっと待って、あ、違います。あ、間違え、忘れてました。
あ、ほんまに。
僕さっき、皮2回茹でるって言いましたよね。
うん。
皮、また2回目多分茹でてないですよね。
あ、茹でないですね。
茹でてないですよね。
はい、そうです
ね。ごめんなさい、これね、
1回やったね。
間違えました。
3分の1で1回
やってた、ね。はい。これちょっと、とりあえずこれ、今の砂糖のやつ、
元へ行っちゃった。
なしにして、うんうん、まあ、今、水の中にこう、皮つけてますやん。
はい。
で、それを、ザルにあげて、
げた
で水切りします。
はい。
で、これをね、もう一回お湯で茹でてください。
茹であるんですか。
もう一回2回目茹でます、
はい、
で本来ならこの2回目茹でるときに塩小さじ、
あ、茹でましたね、
3分の2分の1杯か、
はい、
2分の1杯はこの時使ってください、まあ、今回は使いません、
はいはい、
でもなんで2回茹でるかっていうと、まあ、アク取りの意味もあるんですけど、まだね硬いんですよ、
うん、
皮の方がやっぱ綿に比べて硬いんで、
はい、
まあ、皮は2回茹でるっていうことなんです、はいはい、で茹で方としてはですね、別に時間とか正直ないんですよね、皮が柔らかくなったら OK です、
うん、なるほど、
なんで、まあ、沸騰させながらですね、こうグツグツ煮て、うん、沸騰後多分5分ぐらいやったと思いますね、5分ぐらいで皮だいぶ柔らかくなったんで、
うん、
もう鍋を火から下ろしてですね、
はい、
まあ、先ほどと同じようにザルに、皮を湯切り上げて、で、ピャッピャッピャッピャッとしてから、
うん、
で、ここで重さ測ってください。
ああ、なるほど。
そしたら 421g だったんで、
はい、
砂糖も 421g 用意するということですね。
はい、ちょっと元気ありましたんで、
は
い、
そうですね、
気をつけてくださいね。
そうですね、ちょっと台本あんまりちゃんと書いてなかったんで、
いやいや、
はい、すみません、
はい、
で、鍋にですね、砂糖 421g の3分の1量を入れて、
うん、
でそこに水大さじ3杯を加えて、うん、で箸でこうシャーッと混ぜて、
うんうん、
で鍋弱火にかけてください、
うんうん、
そしたら砂糖しっかり溶けますので、
うん、
砂糖が溶けてもう透明になったらそこに皮をダーンと入れると、
なるほど、
で しばらく蓋をして煮込んでいるとですね、またこう同じようにさっきの綿と同じように皮から水分がこう出てきますので、まあいい感じで水分が出てきたなと思ったら、今度は残りの砂糖の半分、
半分ですね、半分で半分ですね、
半分を上からビャーってやって、でまた蓋してしばらくするとその上の砂糖が溶けて水分もまた余計出てきますんで、で残りの砂糖全部入れまして、で蓋して、でしばらくするとまたビャーっとこう砂糖が溶けて水が出てっていう感じになるんで、でそこから蓋を開けたままですね、弱火でコトコトコトコト煮込んでください。
はい、
砂糖にですね、
はいはい、
はい、でさっきと同じようにまあ煮汁がなくならん手前ぐらいで火を止めて、で同じようにキッチンペーパー、あ、クッキングペーパーですね。
はい、
を引いたバットの上に。はい、だから、再利用です。
はいはい、
これ、綿の時と同じやつを使いました。はいはい、綿もすでに、
収めてますからね。
そう、お皿の上にこう置いてますんで、はい、綿の時に使った同じバットにですね、まあ、同じ、クッキングペーパーの上にですね、はい、皮をこう並べていって、はい、で、これもちょっと軽く、うちわで仰いで、粗熱を軽く取ってから、砂糖をまぶして、でこれで皮も完了と、
うん、ああそうですか、
いうことでございます。
なんと
なんと、
まあまああれですね、はい、単純なものだけに手間は結構かけたね。
そうですね、
まあ前もっとかけたよね。
そうですね、はい、で前回との違いっていうのは、うん、まず砂糖の量です、
はい、
砂糖の量を、まあ、前回というのは2年前の2021年に同じく確かダニー・ヤングさんからいただいた、分担で作ったピールがあったんですけど、はい、その時はまあ、家にある砂糖の量が少なかったっていうこともあって、
は
皮をですね、うん、砂糖にする時の砂糖の量をだいぶ減らしてました。
ああそうでしたか。
皮が 160g あったんですけど、はい、砂糖は 126g しか使ってなかったんで、うん、
ちょっと砂糖が少なかった
んですね。はい、綿はね同量使ってたんですけど、
綿でなくなったんでしょ
う。そうですね、そういうことで、そういうことで綿先作ってしまいましたからね、
う
ん、はい、だから今回は、まあ、綿も皮も全て同量の砂糖を使ったっていうのと、はい、あとまあ、使う砂糖が、さっきもちょっと言いましたけど、
はい、
こう、水分の多い黒っぽいやつじゃなくて、
はい、
本当に普通のそこら辺で売ってる、
うん、
まあ、スプーン印のグラニュー糖っていうのを使う。うんうんうん、グラニュー糖って書いてない。うん、
これ、
ニューじゃなくてグラニュー糖なんですよ、
う
ん
う
ん。
ここはそう言ってますね。
わかりました。はい、DM 三井製糖っていう会社 の, あの砂糖なんですけど。
グラニュー糖書いてあるのもありますよ。
そうですね。これはグラニュー糖って書いて
ます
け
ど、うん。要はコーヒーに入れるやつですわ。
あ、そうなんですか。
サラサラとしてね。
まあまあ、要するに白くてサラサラとして、水分があんまり含まれてない、砂糖を
結晶みたいな感じの砂糖ですね、
はい、使ったんで、はい、うん、まあ、こんだけ色が綺麗になったんかなと、はい
はいね、
前回に比べて明らかにこう出来上がりの色がやっぱり今回綺麗やったんで、う
ん、
はい、
ね、本当にキラキラ光ってるんですよ、表面がね、こうやって見てましたもんね、
はい、でこれは多分使う砂糖の種類が今回は白やったからかなと、
う
ん、
そうでしょう、
いう感じが、
まあこれの方がいいと思いますよね。
そうですね、
普通のおかず炊く砂糖やともうちょっとネバッとしたやろし、
うんうんうんうん、
あるいは黄色い色のついてる砂糖やったらもっとネチャッとしたと思いますよ ね、
そうですね、
このコーヒー用のグラニュー糖がいいんじゃないでしょうかね、うん、
まあとにかく砂糖はケチらず使えっていうのが、もっと美味しい分担ピールの作り方かなと、
なるほど、
一番のポイントかなと、
そうですよね、
思いました。
はい。
はい。まあ、以上で、もっと美味しい分担ピールの、まあ、レシピは終了ということで、
はい、
まあ、非常に、好評なんでね、僕も作った回が。
いや、本当にね、皆さん、なんか、これ、ほんま、アマチュアの人が作ったもんで、思えんぐらい美味しかった
です。そうですね。
で、しかも、最初の日もうまかったんですけども、
はい、
後になりますと、もっと一般的なマサっていうんですか、
うんうん、
まあ、癖が何やか言う人も、何も言わんようなぐらいに美味しい、その、砂糖ピールができてますね。
そうですね。
これ、まあ、元も良かったってことは、まあ、もう確実だと思いますよね。
そうですね。本当ね、もう、パーフェクトフルーツですね。
ね、
果肉も食べれるし、
びっくりしたね、
綿も皮も砂糖にできるなんて。
ここまでのね、
こんなもん、誰が発明したんだ。
ねえ、まあ、まるでイチゴみたいもんですね。
そうですね。すべて食べれます。
イチゴも、ヘタだけは食いませんけど
ね。そうですね。
これも、切っとったところのちょこっとしたぐらいで、
そうですね、
食べられんぐらいで、
はい、
すごいもんが、まあ、できましたね。はい、
まあ、ということで、ちょっと、分担について、
はいはい。
まあ、ふみお君と私、てっぺいが、
はい、
まあ、調べましたんで、
うん、
まあ、ここからは、
そう
ですね、ここからはもうレシピ関係ないんで、もうレシピだけ知りたいと、もうここでやめておいてほしいんですけど、
まあ、
ここからはちょっとその分断の歴史というか、由来っていうのをね、は
い、
話させていただきます、
はい、
あのね、僕が調べたのはですね、うんうん、中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所ホームページ、
いいですね、
下噛みそうなんですけど、うんうん、まあ、農林水産省系のホームページ
ですね、
そうですね、はい、まあ、ここで書いてることなんで、まあ、ほぼ間違いないだろうということで、うん、はい、高知県を代表する果物土佐文旦、
うん、
グレープフルーツによく似た外見と上品な甘さが特徴と、もともと東南アジア、うん、中国台湾などを原産地とする果物で、はい、日本へは江戸時代にもたらされた、
なるほど、
ということです、はい、で、まあ、ここでね、まあ、僕もちょっと気になってた文旦の名前の由来っていうのが出てきまして、うんうん、書いてましたね、
はい、
文旦の名前の由来は、うん、清国の船、
うん、
まあ、清国当時の中国、
そうですね、
清国は満州国でしたっけ、
いや満州は間違い全然違
いましたっけ、
はい、清は清と書いて清と読むんですよ、
はい、清国船の、船長であった、
はい、
謝文旦、
謝さんですよね、
はい、許す、はい、謝礼の謝に、
そう、
まあ、文旦の文ですね、文旦ですね、謝文旦の名前から作られたものだといい、土佐文旦、水晶文旦、本田文旦などさまざまな品種があると、
はい、
いうことです、うん、でこれ面白かったのがですね、まあ、ちょっと先ほどグレープフルーツとちょっと味似てるなっていう話だったんですけど、はい、これもちゃんと根拠があるらしくて、
うん、
文旦って夏みかんとか八朔とか、グレープフルーツの、
はい、
まあ、元になったというか、もともとは文旦から発祥したものだということが、まあ、ここには書いておりました、
うん、
ということはあれか、アメリカから来たグレープフルーツはもともと文旦やったってことなんかな、
文旦に何かをかけて作ったとか、文旦を改良したもんですね、
あ、そうなんですね、
はい、間違いないです、
はい、で、まあ、高知県ではどんな感じで育てられてたかっていうことなんですけど、うん、結局これ謝文旦が来たのは、
うん、
鹿児島なんですよ、
ね、鹿児島に来た、
鹿児島に、まあ、ちょっとほんま来たくなかったけど、この不時着みたいな感じになったのかな、まあ、
そうです、遭難で入ったんですよ、
遭難で入った、まあ、先進国、新国の船、
そう
で、まあ、鹿児島の藩の人は喜んで迎え入れて
大事にして、
はい、ものすごい大接待しまして、
うんうんうん、
そしたら謝文旦さん、
船長さんが、
まあ、共ども喜んで
感謝して、
はい、うん、じゃああんたらにこれやるわということで、この文旦のまあ種をもらったと、
はい、いくつ分かくれたらしいですね、はい、
で、まあ、そこでおそらく
栽培した
らうまいもんできるやんけと、
そうそうい
うことで、まあ、どうにかして多分高知までやってきたんでしょうね、
まあ、
すぐそこですから、
まあ、そうですね、
高知と九州っていうのはすごい近いですから、
で、
ね、
はいはい、
で、高知県で育てられる、土佐文旦は昭和の初め、
うん、
土佐市宮之内地区で始められたもので、
うん、
まあ、宮之内っていう場所が、まあ、どこでもある名前なんですけど、あ、まあ、
これはね、
お宮さんがあると、はい、一宮があるとかやと思うんですけど、京橋と一緒
ですね、はい、どこでもある地名ですよね、
はい、土佐市宮之内地区で始められたもので、現在では土佐市や、
うん、
あと宿毛って書いてすくもって思うんです、はい、確か狭間寛平さんのね出身地だったと思うんですけど、まあすくも市、
はい、
あと鏡町、
あ、鏡町、
はい、香りの割れの美しいと書いて、
あ、鏡ね、
はい、こういう場所はあるんですね、はい、などをはじめとして県下全域で生産が行われていると、はい、いうことです、うん、で、まあ、なんかすごい爽やかな甘みみたいな僕ちょっと話してたんですけど、うん、それもついてもねちょっと書いてまして、
うん、
同じ柑橘類でも、
うん、
皮が赤っぽい温州みかんや、
うん、
イオカン、
はい、
ポンカンなどは甘みの主成分が砂糖と同じ初糖でできているんですが、
はい、
皮が黄色い土佐文旦は蜂蜜と同じ果糖を主成分としているためすっきりとした上品な甘みが感じられるということで、
はい、
甘みの成分が温州みかんとか違うらしいです、
はい、あ、そう、
この文旦っていうのは、
うん、
温州みかんとかはなんか初糖っていう、
うん、
なんか砂糖と同じ甘みの成分らしいんですけど、はい、うん、どうもこっちの文旦の方はですね、蜂蜜と同じ果物の糖と書いて果糖、
はい、果糖、はい、
を主成分としているためこのさっぱりとした味わいがあると。
なるほど。
まあ、この違いはよくわからないんですけど、はい、まあ、とにかく皆さん、文旦食べられたら、
はい、
なんとなく僕の言ってることわかると思います、
うん。そうですね。
はい。
はい。
まあ、そんなとこです。
はい。
はい。文雄くん、なんかありますか？
いや、もう僕の方はもう今言ったことが全てだと思いますよ、ね。
あ、そうですか。
はい。
まあ、結構ね、物語がしっかりしてる名前の由来なんで、
う
ん、
そう、う
ん、まあ、もしよかったら皆さん今度文旦ね、多分スーパーでも今いっぱい出てると思いますんで、
ですね、
はい、僕も業務スーパー行ったらね、美味しそうな文旦いっぱいあったんですけど、いや、俺は ダニアンの分担があるからなっていうところでね、業務スーパーでは買いません、はい、業務スーパーで買ったのは砂糖
だけでございましたけど、はいはい、
皆さんもよかったらスーパーでちょっと分担見つけられた際はですね、まあ、今回のレシピも参考にして、うん、さらにシャブンタンもちょっと思い出しながら、はい、
ね、船長の名前です、
船長ね、はい、まあ、当時 の鹿児島のね藩の方のおかげでこう日本にやってきたということでございますんで、
そう
ですね、もちょっと考えながら分担見るとまた違ったね、
そう
分担感ができるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、というわけで今回は、もっと美味しい分担ピルでございました。 YouTube のね晩飯健康レシピ集チャンネルでもこちらレシピ動画配信しますので、はい、ぜひ見てほしいなと思います、
うん、
改めて提供してくださったダニヤンさんありがとうございました、はい、ダニヤンさん
ありがとうございました、はい、美味しかったです。
またあの次回も作りたいと思います、
はい、
さあというわけで、分担ピルのレシピやったんですけど、実はねちょっとこれ後日これ撮ってるんですよ、収録してるんですよ、はい、というのもですね、あの皆さんに紹介したもっと美味しい分担のピールを作った後にですね、うん、実はもう一回僕分担のピール作ったんですよね。で、まあ、その分担もリスナーさんからいただいたやつで、
はい、
あの僕 の兄貴にも実はそのリスナーさんの分担をあげたんですよ、
う
ん、
僕がね僕、はい、分配したんですよ。
そしたら僕の兄の家族は酸っぱいのあんま食べへんんですよ、
う
ん、で僕それ思い出してで一回連絡したら、うん、いや全然食べてへんともらってくれって言われたんで、そのリスナーさんから僕の兄貴家族に行った分担をまた取り返して、でそれで作りまして、でね、あの新しいことが分かったんですよ、うん、でそれをちょっと、まあ、補足としてこれ今話して後日収録してるんですけど、
それはちょっといいか、ちょっと質問して、
うん、もう早して、
なんで新しいもうペン作ろうと思った。
いやだからそれ今から言うやん、
うん、
あごめん今から言うねんけど、というのもあの、はい、もっと美味しい分断のピール皆さん聞いていただいたんですけど、これねちょっとねやっぱりね舌の先がピリッとするんですよ、あのえぐみというか渋みというか苦みというか、ちょっとどう言って分かんないですけど、後味があんまり良くなかった、噛んだ瞬間のピリッとするのが僕はあんま好きじゃなかったんですよね。でそれはね僕の家族も同じこと言ってて、でこれをどうにかできないかなと思ってね、まあ今回のレシピ聞いてくださった皆さん分かると思うんですけど、まあいくつかこう原因を僕仮定したんですよ、考えて、まあ、ここちゃうかっていうのを考えて、そこを克服したのが今この目の前にあるこれなんですよ。
バージョン2やな。
そうです。で、まあ、どういうことかというと、ちょっとまあ食べる前にちょっと話聞いてほしいんですけど、あのまず一つね、水につける時間ですね、皮も綿も水につける時間が、まあ、今回皆さんに紹介したのは30分とか、まあ、2時間ちょっとやったんですよ、うん、これ本来ね、
うん、
あの一晩とか半日とか、人によってはもう一日ぐらい水につける人もいるんですけど、その時間もったいなかったんで僕省略したんですよね。で今回新しく作ったのはそれを忠実に再現して、まあよっちゃんのレシピ最初のね、分生館とかなんか安生館とかいろいろピール作ったんですけど、その時みたいに一晩水につけといたんですよ。まあ、要するに水につける時間を長くして、
はいはい、まあ、まあ、それの方が常識だよね。
常識です。で、それなんでかっていうと、この皮とか綿に含まれてる、あの、渋みとかえぐみがですね、うんうん、なんかどうも水溶性、水に溶ける性質があるらしくて、なんか水にこう移るらしいんですよ。で、その時間を短くしたから、もしかしたらこのえぐみがあるんちゃうかっていうことで、まあ、さっき言ったように時間を長くした。
えぐみが残ったんちゃうか
っていう、ね。そうですね。で、もう一つ、あの、変えたのは、うん、あの、まあ、これ、皮も綿も、あの鍋で水で茹でるんですよね。その柔らかくするためとか、うん、えぐみを取るためとかって茹でるんですけど、その茹でる時の茹で方をちょっと変えたんですよ。まあどう変えたかっていうと、一つはちょっと火を強めにしました。あの本当にグツグツグツって中で綿とか皮が踊るぐらい火を強くしてあの茹でたのと、あと茹でる時間をねちょっとだけ長くして 2、3 分ぐらい、まあそれぞれ皮も綿もそれぞれ長くして、でよりそのえぐみとか渋みを外に出すように努力しました、うんうんうん、でそれがもう今朝これできたばっかりのやつなんですよ。改良版ですね。でこれよかったらね、まずねこっちのあの、うん、まあ皆さんに紹介した方をちょっとこれ食べてほしいんですよ。これ外側の方ですね。
ありがとう、いただく、
はい、これちょっとここ食べたらこの味をちょっと覚えておいてほしいんですけど、まあ、
うん
うん、まあ、こんな味やろっていう、
うん、僕は結構おいしいわ、
はい、
うん、
それが今皆さんに紹介したやつね、
うんうんうん、
でもう一個、
うん、
これ改良版です、うん、これも同じ皮を食べてほしいんですけど、うん、あんまり食べると、ね、お腹いっぱいになるんでちょっと
大丈夫や、う
ん、これね今朝作ったやつなんであんまりねしっかりとまだ乾燥できてないんですけど、
うん、
まあ、これちょっと食べてください、はい、まあ、四角形のやつ
もうすぐ食べていいか、
あ、食べていいです、
うん、
まあ、今食べたの覚えておいて、
うんうん、
でこれ改良版ですね、
うん、 おお、なんと、
なんとでしょ
う、うん、まあ
なんとでしょう
って、まあ簡単に言うたら軽いな。
軽いですね、
うん、
軽い
軽いけどね、まあ、僕まあ変なこと言うか、まあ
なんかね、僕が食べた感じだと、うんうん、まず柔らかさが全然違うんですよ。これはね、もしかしたら乾燥させてる時間が短いからかなと思ったんですよね。まあ、あと、ふみお君なんかよかったら。
いやいや、あの、軽いということと、うん、やっぱりまあ、悪い、欲も癖がない。
癖がないんですよ。
うん、に素直ちゃ素直で。
そうですね。
僕はやっぱりちょっと癖がある方がということで、あ、まあ、こっちも悪くないなと思
う。というかね、もちろんその人によって、うん、趣味は違うし、味覚も違うんですけど、ただ僕はできるだけ一般の人、まあ、特に子供とか、まあ、こういうのが苦手な人にも、分担を楽しんでほしいなっていうのがあって、うん、まあ、その、まあ、よく言えば玄人好み、悪く言えば変人好みの味を改良したかってですね、まあ今回、まあさっき申し上げた通りのことをしたんですよ。これ、ちょっと皮も食べてみる。
うん、いや、皮っていうか、これ白とか。
あ、バターごめん。俺、じゃあ、まだ新しいの食べてみるわ。
うん、
これよかった、ふみおくん、これ。
あ、これも新しいの
食べてみるの？
うんうん。
あー。
なんやねん。
全然違う。
あ、そう。ちょっと僕、大きめのするは好きやから。
うん、うん。全然違う、うん、でこれ皆さんに紹介した古い方のこれ食べますよ、これ、
うんうんうんうん、
ああ、なるほど。
ちょっとお茶飲んでええか。
はい、どうぞ。
気分変えろ。
あのね、もうこれすでにこれ古い方のやつってもう作って1週間ぐらい経ってるんですよ、それで作りたてのやつと比較するのはちょっとおかしいかもしれないんですけど、ただそれでもやっぱり古い方の、まあ、皆さんに紹介したやつはちょっと舌の上にピリッときますね。まあそう思って食べてるから来ると思ってるんかもしれないですけど、
僕はやっぱり古い方がいいわ。
古い方がいいな。文雄君は古い方がいい
な。せっかくやってくれたの、
まあ、そう、これはでも皆さんのお好みでやってほしいんですけど、まあ普通の人は多分ね、僕が今言ったその改良版の方が多分美味しいんじゃないかなと。
何でもいいような、まあ、はい、まあ、また
まあというような、あの補足でございまして、はい、まあこれも皆さんのお好みでね、水につける時間とか、茹でる時間はね決めてほしいな。
食べやすい、確かに
食べやすいでしょ。
食べやすい
けど新しい方がね、
うんうん、シャブンタンとしては、
はい、シャブンタンね、
シャブンタンさんとしては、は
い、シャブンタン、ああ、
船長。
船長な。分担を日本に運んだ、中国の、秦でした。秦の船長。
そうやったかな。
秦の国やった
かな。その気持ちとしてはね。
鹿児島にね、運んできたんですけど。
その気持ちとしては、やっぱりね、
はい、
昔の古い方の方がね、
あ、
これ俺の好みやなと思ってあると思います。
わ、はい、かりました、うん。はい。なんで皆さん、好きな方を選んでほしいなと思います。
二つ選べるのがいいね。
そうですね。
特に子供さんはやっぱり、
ね。そうです。で、まあ、兄の、ね、家も子供いてますんで、これをね、これ作って瓶詰めにしたんで、
綺麗にした。
今回は新しいをあげます。
うまい、
まあ、これ彼からもらったやつなんでね。一応ね、リスナーさんから大ちゃんのとこに行って、
そうそう、
でその大ちゃんから僕はもらったんで、まあ、一応大ちゃんにこれあげとこうかなっていうことで。
それはいい、綺麗な、はい。
これ改良版の方なんで、
まあ、
家族喜んでくれるかなと。
もうそうやと、もうそれは思います。綺麗にやりましたね。ありがとうございました。は
い、というわけで補足でございました。
ありがとうございました。はい。